お過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン、サイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は東邦大学泌尿器科教授、銀座リプロ外科、長尾浩一先生にお話を伺います。本日のテーマは男性不妊の原因についてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
今日はスタジオを飛び出して銀座に、は
い、来てますね。
はい、やってまいりました。
はい、では先生、今日ですね、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、先生、まずは自己紹介、それからクリニックのご紹介をお願いできますか。
はい、私、東邦大学泌尿器科の教授で、主に生殖医療を担当しています。で、銀座リプロ外科は4年前にできたんですが、手術枠が足りないので男性不妊の手術を中心にこちらでお世話になっております。
はい、今日のテーマは男性不妊の原因と題して、はい、はい、長尾先生と一緒にお届けしてまいりますけれども、トシさん、やっぱりこの男性不妊、で、番組でも何度か取り上げておりますが、
そうですね、はい、本当にこう何度か取り上げてるんですけども、今日の長尾先生はですね、ここ銀座リプロ外科の方で男性不妊を中心に、実施されている方ですので、はい、私は今日楽しみにですね、お話を伺うことを、話します。では先生、早速なんですけども、まずこれもう一般的な質問なんですけども、不妊症とはと聞かれたら先生何てお答えしますでしょうか。
不妊症とは男性女性ともに健康で、性行為を1年間行っても子供ができないという状況でになります。
そうですね、日本産科学会でもそのように定められている形だと思います。そうですね、
日本生殖医学会でもそういうふうに決めております。
はい、で、この、男性不妊なんですけども、このつい1年前ですかね、生殖医療の、ガイドラインというものが、発表されまして、そこでやっぱり泌尿器科検査というものが、強く推奨されている形になったかと思うんですけども、そのあたりの先生、話聞かせていただけますか。
そうですね、男性不妊があった場合は泌尿器科的検査が必要ですというのが、日本生殖医学会のガイドラインに今回盛り込まれました。ただし婦人科では完結できないんですね、その泌尿器科的な病気を発見するというのは。だからそういったものができない場合は泌尿器科をぜひ紹介していただきたい、あるいは婦人科の先生が紹介してくれなければ自分で見つけて、ぜひ受診していただきたいというのが我々の考えです。
ありがとうございます。では、男性不妊というのは先生、一体不妊の中の何パーセントくらいが原因としてあるんでしょうか。
男性、ほぼ半分ですね、半分が男性不妊になります。
やはりこう、女性が注目されるわけなんですけども、ただし今分かってきたのは、やっぱ男性も 48%。
そうですね、48%。
もう半分が。はい。やはりこう、ご夫婦で、妊活に取り組まないといけないというのはもう、常識になりつつあるということでしょうかね。
そうですね。精液所見が悪い状態で婦人科治療のみを行いますと、奥様だけに負担がかかってしまいます。なおかつ、いい結果が得られないというのが現実になりますね。もう婦人科だけだと人工授精、体外受精、顕微授精、それまでずっと続けてしまうという現実がありますが、男性不妊の治療可能な病気を見つけることによって、 自然妊娠する確率が非常に高くなるし、うん、奥様の負担も非常に減るということです、
うん、ありがとうございます。ということは今現状こうご夫婦でクリニックに行かれた時に、まあ、男性の生殖権がちょっと問題があるとなった時にもし先生にお会いできればもしかするとそこで男性側の不妊の原因を取り除くことができるかもしれないか。
そうです。
ということですね、はい、そうすればもしかしたら自然妊娠といった形
で。そうですね、顕微授精何度も行って、うん、ようやく我々のところに来て、うん、治療可能な病気が見つかって、うん、で治療したらもう自然妊娠したというケースも結構多いです、う
ん、あ、なるほど。先生、実際この男性不妊の原因っていうふうに見ていた場合に後半もお話聞こうかと思うんですけども、どういったものが主にあるんでしょうか。
まあ、悲しいかな、まあ、原因がわからないっていうのがですね、40% ぐらいあるんですよ。
なるほど。
でもそれはしょうがなくて、まあ、サプリ飲んだりとか漢方を使ったりとか、あと婦人科治療しかないんですね。ただ治療可能な病気っていうのが結構あるんですよ。男性不妊の半分ぐらいは治療可能なものが見つかります。例えば静索静脈瘤、まあ、これは精巣の周りに静脈の血液がうっ血する病気ですね。まあ、よく足に静脈瘤できた、
はい、
血管がデコボコする、まあ、あれは足の機能を悪くしないんですけど、陰嚢の部分にできると精巣機能がすごく悪くなるんですね。でそれをまず見つけてあげる、治療すれば改善すると。それ以外に、まあ、性機能障害ですね、まあ、ED とか射精障害とか、
ね、
これもお薬で結構改善するケースが多いんですね。だそういったものも治療してあげると。さらに精子の通り道の閉塞ですね、まあ、それも手術で改善できるものがあれば自然妊娠ができるようになる。もう一つホルモンの低下っていうのがあるんですけど、それも発見するとホルモン治療するだけで無精子症だったのが精子が出てくるとか、そういった病気もあります、まあ、そういった治療できる男性不妊の原因を見つけることによって劇的に改善する可能性があります。
ありがとうございます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
引き続き東邦大学泌尿器科教授銀座リプロ外科長尾浩一先生にお話を伺います。先生後半もよろしくお願いします。
はい、東邦大学の長尾です。よろしくお願いします。
お願いいたします。今週のテーマは男性不妊の原因と題してお届けしているんですが、いろんな原因先生がね、まずご紹介いただいたんですけど、はい、改めて先生もう原因不明がまずあってっていうところからもう一度振り返っていただいてよろしいですか。
はい、男性不妊、まあ、男性不妊は不妊症の約半分で、さらにその半分が、まあ、治療可能なものがあるということですね。はい、ただ残念ながら原因不明っていうのが 40% ぐらいありまして、まあ、これに関してはサプリとか漢方とか、あとは婦人科で、まあ、人工授精、体外受精、顕微授精、まあ、そういう方を進めるんですけれども、治療の可能な病気を見つければ改善が見込まれるということです。
で先ほどの静脈瘤
話、もう一度先生お話をお聞かせ願いたいんですけども、
はいはい、治療可能なものは静索静脈瘤、性機能障害、まあ、性路閉塞、あとホルモンの低下の4つになりますけども、その中で最も多いのが静索静脈瘤です、はい、約 30% ぐらいあります。
多いですね。
で静索静脈瘤というのは、まあ、血管静脈が拡張して精巣機能が悪くなるという病気です。まあ、よく足に静脈瘤ができるというのがありますが、
はい、
まあ、そういった血管が浮き出て、まあ、それがあって歩けなくなるということはそんなにはないんですけど、
はい、
これが静脈瘤が精巣の周りにできますと、精巣機能が著しく低下してしまうんですね。はい、だからそれを早めに発見して治療すれば、 自然妊娠も可能性が出てくるということです。
これ先生、自分の中でこう気づくことっていうのはまず難しいものなんですか？
気づくものも結構あります。
あ、あるんですか？
気づくものは結構大きな静脈瘤ですので、うん、まあ、自分で気づいたら早めに受診した方がいいと思います。そうですね、大きい静脈瘤ほど精巣へのダメージも大きくなります。
先生、その気づいた時、気づき方としてどのような形があるんですかね？
陰嚢の形に左右差があるとか、陰嚢が腫れてるとか、デコボコしてるとか、あとよく触ってみると精巣が小さくなってるとか、そういったものが自分で気づくものです。あとは痛みがあるとかいう場合もあります。
わかりました。じゃあちょっとこう自分の中で、あれ普段とちょっと違う感じがするなってちょっと思ったら、ちょっと受診した方がいいということですね。
そうですね。
はい。早速先生、他の病気の名前あったかと思うんですけども、精巣閉塞？
あ、精巣閉塞ですね。まあ一番多いのがパイプカットなんですけど、これはもう本人自分で自覚してますので、パイプカット再建がもうできないっていうふうに思われている方もいますけれども、もう日帰りで、まあ2、3時間の手術ですけども、再建できる手術がありますので、そちらもおすすめしております。
そうなんですか。そういった手術があるんですね。しかも2、3時間でできるということで驚きです。あと、性機能障害。
性機能障害は、まあ、ED、勃起障害とか、射精障害とかありますけども、まあ、そういったものに対しても有効なお薬がありますので、泌尿器科で処方してもらえれば、改善する可能性が十分あると思います。
なんか私、性機能障害って聞いたときに、普段の体調によってこう大きく変化するものなのかなと思うんですけども、こういった、性機能障害っていうふうに、診断がつくときというのはもう、やっぱり1週間、2週間、1ヶ月がつどあり状態が続くっていう形なんですかね。
続く場合もありますし、よくあるのが、婦人科治療を続けてると、どうしても精神的にストレスがかかって、もう今日しなきゃいけないっていうプレッシャーでできないというケースが、不妊治療が長くなるにつれて多くなります。で、そういったものは普通、当たり前ですけども、奥さんから見れば、なんでできないのよというような気持ちにもなりますので、そういった場合はもう積極的に ED 治療薬を使っていいと思います。
なるほど。そういった治療薬も、先生のところに受診したら、そういった対処をいただけるということですね。はい、ありがとうございます。こういった治療ができる原因と、治療できない原因があるという中で、これまで、診断してきた中でですね、どういったこう症例のケースといいますか、お聞かせ願いますでしょうか。
ケースですか？
はい。
よく言われるのが、顕微授精繰り返してて、で、静脈瘤治したら自然妊娠したっていうのがよくあります。
ああ、そうなんですね。
どうしても婦人科では、泌尿器科的検査及び治療ができませんので、人工授精、体外受精、顕微授精をもう繰り返すしかないんですね。
そうなりますね。すぐそうなります、ね。
だから、もう泌尿器科に紹介しないとずっとそれを延々と繰り返すと。お金は最近かかんないですけど、奥さんの年齢がどんどん上がっていってしまうということで、男性ね、一度でいいから泌尿器科にかかれば。で、結構、泌尿器科の検査って短時間ですぐ終わるんです。診察とエコー検査で大体大まかの先ほど言った治療可能な疾患4つは見つかりますので。
でも1日それの時間に使うだけで、もうその先の治療方針が大きく変わるかもしれない。
そうです、大きく変わるんですね。
なるほど。これもう本当にこう、不妊症を続けていくと、精神的な大変さがもちろん出てくる中で、奥さんの不妊治療に、協力したいけれども、なんとか協力できることはないかという男性側の思いには、やっぱりまず男性側が、積極的に問題ないかどうかっていうのを泌尿器科の先生に見てもらうってことがまず大事。
そうなんですね。本当にね、協力したいんだけど、協力したいんだけどって言ってるだけで、自分を見てもらおうという気持ちにならない人が結構多いんですね。奥さんからしてみれば、自分早く見てもらいなさいよっていう感じ
ですね。そうですよね。なるほど。実際、泌尿器科の、クリニックが、 多分どこにあるのかって、まずそこから多分目についてないというか、あ、そっか、また俺も見てもらわなきゃいけないんだっていうのを、まずそこに気づくべきだし、それがまだまだこう、私たちも情報発信もできてないのもありますけども、実際、クリニック見ても、皮膚科があるところがそんなにないかなっていうふうに。
結構数はあるんですよ。だから、奥さんが婦人科にかかってるんであれば、泌尿器科も紹介してくださいって一言言えば紹介します、うん、言わないと延々と体外受精続けます、
うん、言わないとダメなんですよね、はい、そらそうです。
でもやっぱり長尾先生のところにいらっしゃる患者の皆様は最初はお一人でちょっと悩んだりとか行くのが少し恥ずかしいなとかそういういろんな思いこう複雑な思いも終わりな患者さんも多いんじゃないでしょうか。いかがですか。
そうですね、やっぱり陰部を見られるというのは恥ずかしいですからね、うん、ただ、まあ、ここだとね、個室で他の患者さんいない状態で見ますし、本当に検査10分ぐらいで、診察とエコー検査で10分ぐらいで終わってしまいますので、まあ、思ったより簡単に終わってしまうということです。
うん、でもそういうね、ちょっとその敷居をまたぐのが、どうしようかなって、この放送をね、お聞きの皆さん、いや、もうそこをどんどん、そう。長尾先生のところにまずは。
まず一歩ね。
うん、一歩二歩ね。
ね、そう。うん、生きたら10分15分で終わる検査であるっていうのも今の話を聞いて、結構ハードルがぐっと下がったんじゃないかなと思います。
まあ、ここはそれ専門でね、やるようにできてますので、まあ、土日とか、あとは、まあ、簡単にネットで予約できますし。
それもいいですね。
いいですね。電話しなくてもいいってこと。具体的にですね、男性が積極的に検査するの大事というんですけども、どのような検査があるんでしょうか。
あ、検査ですか。
はい。
まあ、精液検査とホルモン検査とかは婦人科でもできますけど、はい、泌尿器科しかできない検査っていうのは、診察とエコー検査です。
確かにエコー検査はないですよね。
非常にシンプルだと思いますが、うん、診察っていうのが非常に大事なんですよ。うん、まず精巣のサイズ測るでしょ、うん、で、触診で精管がちゃんとあるか、うん、太さが正常かどうか、うん、あと、静脈静脈瘤がないか。あと、副抗がんですね。副抗がんも炎症を起こしてないかどうか。まあ、そういったのはもう見て触るだけでわかるんです。で、あと、エコー検査で精巣の中に悪い腫瘍とかがないかどうかとか。あとは、その周りに静脈瘤がないかどうかとか。精巣状態が腫れてないかどうかとか。そういったのもわかるんですね。だから、そういった、4つの治療可能な病気が簡単に見つかるわけです。
なるほど。もう見てもらうべきですね。不妊治療をしてらっしゃるご夫婦がいたらですね、まず旦那さんはまあすぐ泌尿器科にかかる。で、見てもらうだけで、今後の治療をこうやってやっていこうっていうのはまあ定まるだけで、全然精神の部分が違うかなと思うので、とても勉強になりました。ありがとうございます。
先生、男性不妊ドクターズっていうのがあるんですって？
NPO 法人を作ったんですけれども、まあ、男性不妊を扱う泌尿器科医、今会員が100人ぐらい、ドクターだけですけど、います。で、あと30会員で婦人科の先生もいます。で、できたきっかけというのは、男性不妊の啓発活動です。まあ、やはり婦人科だけで治療されているということで、男性を治せばもっといいことあるよということを一般の方に知ってもらうために作りました。
先生、検査がその10分で終わるっていう話を聞いてですね、先生もし可能だったらなんですけども、ちょっとこう、まあ、体験させてほしいなと思うんですけども、お願いできますでしょうか。
実際にね、まあ、トシさんが検査を体験していただいた模様、どんなだったかっていうのをぜひ来週お話ししてください。
はい、まあ、ぜひさせてください。自分は10分で、ね、終わると思ってなかったので、お願いします。
はい、
今週お話し伺いましたのは、東邦大学泌尿器科教授、銀座リプロ技科、長尾浩一先生でした。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。